ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ、それでは今日のゲストもお電話です。今日のゲストは、
こんにちは、山本ひろえです。よろしくお願いいたします。
はい、山本ひろえさんです。社会福祉法人愛知県母子家父福祉連合会常務理事兼事務局長。そして、愛知母子福祉福祉センター長の山本ひろえさんですね。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。もうちょっと今、噛んでしまって長い どんなところなんですか？
この社会福祉法人愛知県母子家父福祉連合会っていうのは、70年続く長い歴史のある団体なんですね。昭和25年の敗戦の日本の混乱期に、子供をみんなで育てようっていうことで、戦争未亡人の会っていう会から始まってるんですけど、
はい、へー、長い歴史ですね。
そうなんですね。もう今ある母子家父福祉の制度、今福祉も入ったんですけれども、その制度のほとんど先人たちが請願運動したり、議員さんと一緒になったりして制度を作り上げたっていう感じ。
母子
団体ですね。
家父っていう、家父ってよく聞くんですけど、実際にはどんな方なんですか？
家父と、この母子福祉並びに家父福祉法っていう法律があるんですけれども、その法律の中の家父というのは、20歳未満、一番下のお子さんが20歳未満の時に、配偶者のいない女子になったっていう方なんですね。
子供が大きくなっても家父っていうことですか？じゃあ、
そうなんです。その時期があった人は家父と言って、また税金の家父控除は、ご主人が亡くなった方みんな家父って言うんですけど、この今、この団体で支援をしているのは、20歳未満の、お子さんが、の時に、配偶者のいない方になった時、人を支援するっていう家父なんですね。
割とこう、広い範囲ですね。
そうですね。その後も、一人で、再婚したりとか、一人で亡くなるとまた対象ではないんですけれども、
でも愛知県っていうことは他のこう他府県にもある、
そうな、全国組織になってますので、全国ほとんどの県にこの団体があるんです。
そして、ここでは、いろんな、じゃあ分野の、あるんですね、支援が。
そうですね、愛知県の今ほとんどの一人親の支援を委託を受けたりしてますので、
支援といってもいろんな形があると思うんですけど、実際にどんなことをされてるんですか？
まずは電話相談、それから弁護士相談の予約、無料相談がありまして、であと扶養の義務の養育費を払わない方がたくさんいらっしゃるので、養育費の電話相談、面接相談、それからお仕事の紹介、からキャリアカウンセラーの相談、それからの高等職業訓練の貸付金ってお金を貸したりとかもしてますし、就業支援講習会ってパソコンだとか、医療事務、それから調剤薬局事務、日照簿記とか登録販売者とか介護人、ヘルパー2級、昔のヘルパー2級 だったり、福祉用具の専門相談員とか、いろんな講習会をもやってます。
すごくこう多岐にわたってますね、支援が。その中でも、ですから連合会の中にいろいろあって、で、ひろえさんは常務理事兼事務局長なんですが、その中でも愛知母子福祉福祉センターのセンター長でもあるということですね。
そうなんですね。で、この今、母子福祉福祉センターの お話をしたんですけど、あとあの母子生活支援施設っていう施設があるんですけれども、はい、あの母とで子で暮らせる唯一の児童福祉施設なんですけれども、はい、それを2施設別に経営をしているんです。
それはじゃあ、まあ、そこで、はい、あの母子で暮らしてちょっと生活のめどが立ったら、はい、そこからまたこう自立していくというか、はい、そんな感じなんですか。
そうですね、その時 の、うん、あの自立するまでのお手伝いをするっていう施設なんですね。
もうじゃあ本当にいろんな方に関わってらっしゃったんですね、広井さんは。
そうですね、いろんな方に関わらせていただいて、うん、はい、
でこれってなんかこう旗から聞いてるだけじゃわからない、実際自分が中に入ってみて感じることっていうのはいっぱいありますよね。
そうですね、あの感じることは本当に日々なんかいろんなことを感じていますけれども、あの本当にあの一人親の方の、あの現状っていうのを知りにつれて、本当に、先ほどね、言った養育費の問題でも、うん、あの、ずっと続けてもらってる人って2割しかいないっていう現実を、ここへ来て初めて知りましたし。
それは最初に約束をしても、
はい。
それが続かないってことですね。
約束しないで別れてる方もたくさんいらっしゃいますし、約束しててもあのきちんと払われない方がすごく多いですね。
あとあれですよね、あの、まあ、DV とかでこう、はい、もう居場所が言えないというか、そういう方も多いですよね。
そうですね、あの、うん、この、 あの母子生活支援施設という施設がもとあの今6割今日ぐらいは DV で逃げて見えてる方 の、 あの入所施設になっているので、そういう方だけがしか入れないわけではなくて、住宅困難の方、とかもいいんですけれども、DV の方も多いものですから、そのぐらいの割合占めています。
2回ぐらいこうクリスマスにね、サンタになってっていうことで行かせてね、皆さんで、
はい、
でもその時にちょっと学習支援をされていたんですよね。
はい、そうなんです。
うん、皆さんがあの大学生の方たちとかがこう子供さんに勉強を教えてて、で私たちがサンタの格好をして行ったら、もう本当なんか子供たちの、私なんかすごくこう感動したのはビンゴだったかなんかで、男の子が女の子 の、 あの女性用のプレゼントが当たって、でお母さんにあげるって言ったこう一言がなんかね、ちょっとグッときました。
そうね、すごくあの、やっぱり母と子で、お母さんが頑張ってる姿を見ているので、お母さんのものをもろく、ね、喜んだり、あの兄弟に おやつを持って帰るとか、なんかあの本当に胸がキュンとするようなことがよくありまして、
ね、だって普通、まあ、中学生ぐらいだとなんだこれみたいな、自分のものが欲しかったみたいなね、なりそうですけども、なんかお母さんにあげるって言った一言がなんかね、すごくこうグッときましたね。
本当ですね、だからお米なんかを、あの配布すると、もうこれお母さんが喜ぶとか言って
かわいい、
とっても喜んでくれるので、なんか胸がキュンキュンするとか、心がピョンピョンするだったかな、なんかそんな表現をして喜んでくれる子たちがいるので、
嬉しい、なんかみんなのお母さんって感じですね、広江さん。
そうですね、
ねえ、でも
おばあちゃんかもしれませんけど、
今でもコロナでね、あの学校が休校じゃないですか。で、まあ、母子の方たち、働けてるんですかね。
お休みですね。なんかあの休業なんか保証がしてもらえる方も中には見えても、なんか6割しかもらえないんですよって昨日も、あの相談があって、だからあの社会福祉協議会の緊急貸付に、あの行ってきましたとか、旅行会社のお母さんはあのもう契約切られちゃいましたって言われましたし、なんかあの仕事を失ってる方が多いなっていうのを感じますね。
いやで子どもたちも学校に行けないので、
うん、そうなんですよ。親子が仲悪くなってる人も中にはいて、
だってずっと一緒にね、うん、いるわけだから、
ね、そうなんですよ。で学習会のちょっと面接相談も、もさ今月に入ってからちょっと、少なくなったんですけれども、そういうのをこう距離を置いて面談をしたりすると、うん、ちょっと学校行ってない加減か親子の仲が悪くなってるなっていうのが気になっていますね。
本当ですね。
お母さんもちょっとうるさく言いすぎるらしいし、
でまた学校があるときはね給食もありますし、
うん、そうなんです ね
勉強もまあ学校でできるんだけども、やっぱり家にいるとなると給食も大きいですよね。これ
もう2倍かかってもうお金がなくなったっていう話はよく聞きますね。
でそんな相談にも乗ってっていうことですね。
はい、だから、うん、お見えになった方にはもう寄贈品のものを持って帰って、帰っていただくっていうことをしているんですけれども、すごく喜んでくださいます。
こちらの財源っていうのはどんな感じなんですか？
こちらは施設の方は措置費っていうか税金で賄ってますし、はいはい、母子福祉福祉センターの方も委託事業なので、うん、愛知県名古屋市中核市からお金をいただいてしてるんですけれども、
でもあと措置だけだと、うん、措置費だけだと、こうそれ以上のものがないですもんね。
はい、あとはねお寺おやつクラブとか、それからセカンドハーベストとか、はい、カーブスさんとかそういうところからちょっと寄贈いただいたるものを皆さんにお配りするっていう感じなんですね。
だってなんか生活ってやっぱり食べて寝るだけじゃなくて、こうやっぱりちょっと楽しみって欲しいじゃないですか。
はい。
ね、そういう、こう、はい、余暇というか、そういう、こう、遊びに行ったりとか、とか楽しい催ししたりとか、そういうこともあって生活ですもんね。
本当ですよね。一人親の方って、その余暇がするお金がないんですね。余裕がないというか。でも働く、まあ、ほとんどの方が非常勤パートが多いもんですから、余裕がなくて、そういう余暇のためにこちらの連合会の方で収益事業をやってるんですけれども、愛知県体育館の中に、売店を常設売店を持っていて、まあ、一番の売り上げが大相撲名古屋場所の時に、オリジナルグッズを売ったお金を、まあ、財源にいろんな支援をイベントを開催したり、運動会、スポーツフェスタを開催したりとか、新入学の激励会って、お祝い品を差し上げたりとか、そういろんな、そういう、皆さんに楽しんでいただく、職業体験もやってるんですけれども、そんなことに使ってます。
でもちょっと、大相撲名古屋場所どうでしょうね。
そうなんですね。ちょっと
ね力士さんもね、ちょっと感染者が出たということもありますし、
6名感染者が出たということで、
じゃあできれば開催してほしいですよね、収束して。
そうですね、今の状況でね、開催してまた感染が広がってもいけないので、なかなか辛いところですけどもね、財源もなくなるので、それを財源でいろんなご招待が、いろんな大相撲名古屋場所だったりとか、いろんな150人ぐらい毎年ね、ご招待してるんですね。
はあ、すごい。だからこちらにこう関わっている親子というのも何組もいらっしゃるってことですね。
すごくたくさんね、そうですね、すみませんね、音が入っちゃって、
なんかだから忘れがちですけど、不死という方もね、
そうなんです。福祉も対象になっていますので、こうイベントやなんかは、申し込みしていただいて、愛知県下の、一人親の方は、ご参加いただける行事がたくさんあります。それから、大野雄大選手とか、本当に一人親だった方が、 中日の試合のご招待をいただいたりとか、
はい、嬉しいですねこれもね。
4年目になるんですけど、はい、本当に嬉しいことで。
本当ですね。だって中にははい、まあ、寂しい思いを我慢しているお子さんとか、はい、さっきの DV もそうですけど、こう、うん、心に傷を受けているお子さんとかも多いですよね。
はい、はい、多いですね。心のケアが必要な方がすごく多いですので、母子生活支援施設ではもう週に3日、臨床心理士さんがお見えになって、はい、で、カウンセリングは本当にずっと毎週続けてます ね、 子供さんもなんです。
あ、子供さんもカウンセリングを受けて、
お母さんも子供さんも両方が面前 DV を受けたりとか、お子様自体も DV を受けてという方がいらっしゃるので、やっぱりなかなかすぐには治らないんですね。なので継続してそういうカウンセリングを受けてみる方が多いです、
今回10万円一律10万円って話もあるじゃないですか、これってでも身を隠してる人たちっていうのは、
はい、
もうちょっと先手を打ってちゃんともらえるようにね、
はい、
しないとちょっと心配ですよね。
そうなんですよ。4月30日が一応締め切りで、それ以後も申し込みできなくはないんですけれども、世帯主はね、住所を移さずにお見えになっている方がたくさんいらっしゃるので、はい、そういう方はそういう DV の証明書とか発行するところに行って、それから申請書を出さないといけないものですから、急いでいただかないと、ご主人の方が先に申し込みをするようになると、
本当ですね、
受け取れなくなるっていう方が出てきてしまうので、
そんなお手伝いやアドバイスもされてるんですか。
はい、そうですね、施設の職員がもう今日みんな動いてます。両施設に確認を取ったら、もう月曜日に今日、急いで対象者の方の手続きをするって言ってましたので、ちょっとそれは安心しました。
大きいですもんね、10万円ね。うん、
大きいですよね。
ね、ひろいさんも長いそうなんですけど、はい、もっともっとこういう何かこう福祉的にこういうことがやりたいっていうふうに思って見えたんですか？
はい、もともと本当に専業主婦が長かって、その前本当に短い期間なんですけど、愛知県の、学校栄養職員っていう職種で、はい、専業主婦が17年もあるもんですから。
これもすごいですね、17年。なんかひろいさんってすごい何でもできそうな、私もお会いしたことあるんですけど、
はい、
専業主婦、まあ主婦ももちろんね大変ではありますけど、お仕事をされてなかったんですね、17年間。
あ、そうなんです。たまたま、主人がもともと大学で勤めてたもんですから、仕事を辞めてほしいと言われて、
なるほど、
で専業主婦になって、で主人がそう言っていた主人が癌で亡くなったんですね、子供が高校に行くときに、
ま、高校に行くとき に、
はい、
まだまだじゃあこれから大変という時ですよね、金銭的にもそうですし、はい、
でそれから、まあ、子供が、まあ、死別だったのに遺族年金だとか退職金とかっていうのがまだあったので、で子供が大学に行く頃に、ちょっと自分も社会に出たいなってまた思い立った時に、今の法人の職員募集を見て応募したんです。
だからもう今常務理事ですけども、はい、最初は本当に、はい、応募した、
そうなんです。事務職員として応募しました。
でも、その時、はい、ひろいさんは一人親だったので、
そうです、はい。
ちょっと、こう、皆さんの気持ちもわかるっていう、そんな感じですか？
わかっているように思ったんですけれども、大変さは、わからなかったですね。だから、日々こう、学ばせていただいて、それからなんか社会福祉主事の資格を取ったりとか、そういうことで、いろんな福祉のことを学んでから、今に至るんですけれども。
で、今までに、やめようかななんて思ったことはなかったんですか？
やめようと思ったことは一度もないですね。
えー、
なんか仕事楽しくって。 人との出会いがすごく楽しかったので、
今までに、はい、まあ、嬉しかったなとか、なんかそういうエピソードってあります、まあ、いっぱいあるんでしょうけど。
そうですね、うん、やっぱり、すごく自立できるようになったとか、子どもさんの笑顔が増えたとか、そういういろんなイベントを通しても子どもさんの笑顔が一番なんか、自分も癒されますし、やってよかったなっていうふうに思いますね。
だからその頃本当に困って悩んでいたこう親子が成長して、お子さんが今もう社会人になってるとか、いっぱいありますよね。
そうですね、そういう方も訪ねてきてくださったりとか、報告してくださったり、そういうこともありますし、
なんかあれですよね、ああいう学習支援とかでもよくね、自分がこう、はい、お世話になったから今度は自分が誰かにっていうね、そんな子たちもいるんじゃないですか。
徐々にもうちょっとしたら出てくるんじゃないかなと思うんですね。今高校卒業した子が出始めた頃なので、
なるほど。
で大学に行くようになって、また貧困の連鎖をね断つために来てもらえるとすごく嬉しいんですけれどもね。
本当ですね。どうでしょうね。もうまだまだやっぱりこう、足りないところっていうか、こう社会がもうちょっとこうなるといいのになって思う部分って結構ありますか？
この母子福祉福祉センターもなんですけれども、で就業支援センター事業みたいな自立をするためにもう15年ぐらい経つんですけれども、始まって、給付だけではダメで、なんかこう仕事を見つけて、スキルアップして収入を得ようっていう事業が国が始まって15年経つんですけどもね、全然その頃から一向にその平均収入が母子家庭の方特に上がらないんですね、全く変わらない状況が15年続いたので、
もう今、物価は上がってるんだけども、
上がってるんですけれども
平均収入は変わらない、
変わらない、
これは なんですかね、原因は
やっぱり女性の子供を持った人が再就職をするのに正社員になれないっていう状況があるんですね。
どうしてもお子さん熱出すでしょうとか、そこにあるんですかね。
っていうか年功序列だし、新たにこう途中から、私はねこう正社員に途中からなれた、本当にラッキーだったなと思うんですけれども、なかなかそういう状況の会社が少なくって、同一労働同一賃金ではないので、もう本当に一人親の方の収入は一向に上がらないんですよね。
じゃあ女性進出と言われているけども、実はそうじゃない部分が大きいっていうことですね。
すごく大きいと思うんですね。だから今最近ずっと力を入れているのが、一人親の子供が、税金の払える子にしようと思って、
なるほど、
でその子たちが貧困から抜け出したら、その下からは抜け出せるんじゃないかなと思って、もう子供の支援、お母さんの支援 もう続けながらですけれども、子供の支援が重要だなと思うんですね。
そうですね、だって多分ね、寂しい思いをしてたりとか、もしかしたら学校でちょっとねいじめられてとか、でもそれを話せないとか、ね、そんな子たちもいますよね、きっと。
そうなんですね、心に寂しい傷をね抱えた子もいますし、で今のね職業体験じゃないんですけれども、お母さんがモデルなので、正社員じゃなく非常勤でそのモデルを理想としているので、いろんな大人たち、地域の方とか企業の方がいいモデルを見せてもらえると変わるかなって、
そうですね、
いうことで看護師さんの体験だとか、NHK さんも協力してくださってるし、フジパンさんとか、滝子幼稚園って名古屋芸術大学 今その4箇所で年に1回ずつ職業体験年に4回やってるんですけれども、う
ん、でも大事ですね。仕事って実際、はい、私もそうですけど、知ってる仕事が全てで実は、こんな職業あるんだってありますもんね。
あ、そうなんですよ、
ね、だから出会いってすごく大事ですよね。
はい、出会いもご縁もそん、ね、子供たちがいろんな仕事を、ね、知るっていう機会がとっても大切だなと思うんですね。
本当ですね。なんかやっぱりよく手当もらってるからいいじゃないって、いろんなね、いろんな手当ってあると思うんですけど、
はいはい、
でもそれってなんか生活っていうのはさっきも言ったんですけど、ちょっと余分な部分があって生活ですからね。だから子供だったら、まあ、今は自粛ですけど、例えば遊園地にも行きたいし、ねえ、テーマパークとか映画見に行ったりとかしたいですもんね。
そう、本当ですよね。で、ちょっと頑張って働くと今度また手当が切れてしまうので、
あ、そっか、その辺が難しいんですね。
そうなんですよ。だからすごく本当に平均収入ぐらいね、頑張れる方ならいいんですけど、うん、ちょっとだけでも切れたり、税金が払わなく、でもその払って当然なんですけれども、うん、より生活が苦しくなるっていう方も見かけますので、
だから稼ぐならもっと思い切りみたいな、
ね、そうなんですよ。稼げるような、職場がたくさん欲しいんですね。
そうですね。
みんな頑張りたい人は本当に頑張りたいと思って見えますので。
でも私、ひろえさんすごいなと思うのは、まあお話上手なんですけど、ミッド FM でね、発信をよかよかないと、
あ、はい、
ねえ、パーソナリティですもんね。
もう素人で滑舌悪いですし。
でも結構長い、今お休みですか？
今は、はい、4月の9日からお休みを、
コロナで、
コロナ休みですね。
コロナ休みで、でも何年ぐらいですか？
あ、5年目になるんですね。
すごいですね、これも。
4年7ヶ月で。
これは何かきっかけが？
なんか他の番組にこの一人親支援ということで、呼ばれて、ミッド FM にも呼ばれて、で呼ばれたついでになんかゲストでなんか1年ぐらいなんか出る機会をもらって、その後なんか社長さんがミッド FM、名古屋リビング新聞のね、はい、中島編集長と一緒に、はい、ラジオ番組を持たないかねと言われて、で社長さんが、その小堀社長が編集長とヒロのよかよかナイトっていう名前もネーミングもつけてくださって、
すごいですね。
なんか始まって3ヶ月ぐらいのことかなと思ってたんですけど、なんか4年7ヶ月にもなってしまいました。
すごい、スカウトされたってことですね。でもまた普段のお仕事とは違って、楽しいですよね、きっと。
そうですね、楽しいですね。毎週生放送なんですけれども、そういうよか親父を相手に、なんかよかよかトークを繰り広げるっていう番組なんですけれども。
はい、私もね、聞いたことありますよ、
以前。ありがとうございます。
はい。で、じゃあ、ちょっと寂しいですか、今は。
そうですね、そのメンバーにも会えないのも寂しいですし、この間、ズームで3人で会いましたけれども。
ああ、なるほど。ズームで。ね、でも、やっぱりセンターのに来る方たちへの感染っていうのも心配ですし、やっぱりかかってらっしゃる親子の皆さんもね、どうか感染しないようにっていう、そんな思いも、ね、強いですよね。
強いですね。自分もなっても、自分がこう、移しちゃってもいけないし、感染しててもね、症状が出てないかもしれないのでっていうのは日々怖いですね。
本当ですね。もうだからセンター内もすごく気を使ってるんじゃないですか。
はい、気を使って、先週からちょっと一部在宅ワークも入れながら、でも相談機能が多いものですから、やめるわけには、ね、相談したい方はたくさんいらっしゃるので。
で、ネット環境なかったら、やっぱりね、はい、オンラインでってわけにもいかないですもんね。やっぱり電話だと不安だから、直接顔を見てっていうね、
はい、
そういう方も多いでしょうしね。
はい、もう今ちょうどあの全国でみんなあのローソンさんが奨学金っていうのを、はい、あの給付型で月3万円ずつっていう、あの奨学金をあの全国で400人、
はい、
あのくださるっていうのがこれもあの続いてるんですけれども、
ローソンさん、
ローソンさんが、
はい、すごい。
でこれも本当にあの、続いている奨学金制度なんですけれども、これ給付型だもんですから、はい、応募者が多いんですよね。
あ、そうですね、
ちょうど明日が締め切りだもんですから、もう電話だったりお見えになったりっていうのがすごく
今多い、
今増えてますね。
でもあのあれですね、はい、いろんな方にいろんな形で、
はいはい、
まあ、寄付もそうですけど、あの関わっていただいて支援をしてもらう、はい、そして知ってもらうというかね、理解してもらうって大事ですよね。
そうなんですよ、うん、この情報をね、あの手にしていただくっていうのが一番今大変だなと思ってるんですけど、このシングルマザーの多くはこう忙しいので、ネット環境もない方も多いし、情報をあの取り入れるっていうことが下手な方多いんですね。だから情報格差だなってすごく感じるんですね。
確かに、なんか私たちだとね、SNS で、ツイッターとか見て、あ、こう、これが今流行ってるんだとか、あ、これがあるんだって思うけども、なかなかやっぱりお仕事もそうだし、ね、その、ネット環境もそうですけど、情報を得るって、確かに難しいですね。
そうね、だから情報を得てもらうために、どうやったらこう、多くの方に知っていただけるかなっていうのを、SNS、Facebook やったり、LINE でお知らせしたりとか、いろんなことチラシを配ったりとか、役所に置いたりとか、はい、いろんなことをしてるんですけれども、まだまだね、情報格差があるなっていう気がしますね。
そうですね。ぜひ、社会福祉法人愛知県母子家庭福祉連合会で、ホームページもね、ありますし、ぜひ、
Facebook もやってます。
Facebook もやってますし、はい、ぜひチェックしていただいて、あ、はい、これちょっとなんか関われるなとか、だから支援に大きいちっちゃいもないですもんね。
あ、
ちょっとしたことでも。
はい、ね、どんなことでもご連絡ください。
嬉しいですよね。
はい。
はい、ぜひ、じゃあ、このホームページにある電話番号をお伝えしても大丈夫ですか？
はい、あ、大丈夫です。はい。
はい、こちら、052-915-8862。はい、052-915-8862、ぜひね、はい、あ、ちょっとなんかお手伝いしたい、支援したいっていう何かありましたら、
はい、
ね、寄付も嬉しいですよね。
あ、そうなんです。はい、はい、お待ちしてます。
ぜひ、じゃあ、はい、ぜひ、ひろいさんからもう何でもいいですから、はい、呼びかけを、はい、ラジオを聞いてる皆さんに。
あ、はい。愛知県母子家福祉連合会、困ってるよとかっていうご相談も、ぜひ、また支援したいよっていう方の、ご支援も、いつでも受け付けておりますので、ぜひご連絡ください。よろしくお願いいたします。
はい。またちょっと今年3体になっていけるといいなと思ってますので。
ぜひ、ひろえさんお越しください、
ね。はい。はい。伺いたいです。はい。今後ともじゃあ、ひろえさんよろしくお願いします。
はい。今日は、素敵な機会をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。ともみとともに、社会福祉法人愛知県母子家父福祉連合会常務理事兼事務局長、愛知母子父子福祉センター長の山本博恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。